皆さんこんばんは。オープン礼拝ようこそ。今日ここに集われた方お一人お一人、また、オンラインで見ておられる方お一人お一人を心から歓迎いたします。こう毎週教会に通っているとなんとなくそれが当然になってきてしまって、ふとこうどうしてあなたには神様が必要なのって質問されたときに、こうすっと答えられない自分がいるなと、気づく時があります。あなたにはどうして神様が必要なのか、そう聞かれたときに皆さんだったらどう答えるでしょうか。いろんな答えがあると思いますけれども、まあ、自分として考えたときに一つ、本当に人間は弱くて自分の力だけではどうしようもない、何もできない、どうにもできない、そんな時が、あるからこそ神様が必要なのではないかなと僕は考えています。本当に大きな壁にぶつかって自分の無力さを痛感した時に、全てを司っておられる神様を実感して、神様の前にひり下って、私にはあなたが必要ですと、そう言えるようになるのではないかなと思います。今日のオープン礼拝では、どうして私たちには神様が必要なのか、そういうことも考えつつ、そして神様、あなただけが本当に私たちには必要ですと、心から告白し賛美できる、そんな時になればいいなと考えています。1曲目は愛するイエスと賛美いたします。先の見えない道でも神様が共にいてくださるから、私たちは自信を持って歩むことができる、その喜びを胸にみんなで賛美していきたいと思います。ではご無理でない方はお立ちください。
支えてくださる最愛 あなたは何も恐れなくてよい。私があなたをあがなったから、あなたは私のものだ。全ての想い委ねます。愛する主に好み捧げます。主の道を共に歩みます。愛するイエスと全ての想い全ての想い主に好み捧げます。主の道を共に歩みます。愛するイエスと、
愛するイエスと、
愛するイエスと、
メッセージの前にイエス様触れてくださいを賛美したいと思います。今自分がどんな状態なのかわからなくなる時もあるんですけれども、その時に神様触れてくださいと心から願って神様に手を差し伸ばして、そして差し伸べられる神様の手を握ってイエス様に触れていただいて、本当に私にはあなたが必要ですと神様を求めていきたいと思います。イエス様触れてくださいを賛美していきましょう。
Thank you. 求め続けます。
お座りください。メッセージの前に一言お祈りいたします。神様、今日私たちをここに集めてくださり感謝します。神様、今すべての思いを委ねてあなたの前に進み出ます。主をどうぞ私の心に触れてください。一週間の歩みの中でいろんなことを経験し、いろんな思いを抱え、今ここに私たちは集まりました。どうぞ主よ、私たちの心を探り、私たちに本当に必要なものを備えてください。いつも私たちに本当に良いものを与えてくださる主に信頼し、主を見上げ、今日もあなたを心から褒めたたえます。これからも私たちと共にいつも歩んでいてください。今日のメッセージを通して語られるあなたの声に耳を傾け、へりくだり受け止めたいと思います。どうぞ主よ、私たちに語りかけてください。期待してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
こんばんは。こんばんは。東京キリスト教大学大学院1年の竹澤めぐみと申します。インターンで3週間こちらで泊まらせていただいて、インターンさせていただきましたけれども、今日が最終日です。やっと皆さんの顔とお名前を覚えてきたところで、終わってしまうのは少し寂しい気がしますけれども、最後にこのような分かち合うお時間をいただいて、ありがとうございます。私の通う TCU ではですね、聖書のことを学んだり、私はキリスト教の歴史に関する分野を研究していますけれども、机の上ではそのような学びをしています。で、それに加えて大学院生はカリキュラムの中にインターンが含まれます。これは将来の働きに備えて現場を見てより実践的に学ぶためのプログラムです。私は去年からどのようなところにインターンに行ったらよいかということを母教会の牧師に相談をし始めて、で大きな教会の働きを見てきたらどうかということで提案されたいくつかの選択肢の中から TCU に一番近く、そして大きな教会、他の教会のモデルともなっている恵み教会を選びました。で4月になって本先生や国権先生と連絡を取り始めて準備をしてきたんですけれども、6月の初めにあった台風で教会が床上浸水してしまったと伺いました。ちょうど清野先生が授業に来てくださっていたんですけれども、授業の一環で行くはずだったピスガの納骨式も納骨堂の見学も中止になったりしてしまいました。でそんな時に国権先生からこのようなお電話がありました。事業所が通常稼働していないので働きを十分見せてあげることができないかもしれない。竹澤さんにとって良い学びになる他のインターン先があればそちらに移っても構いません。インターン先を最終的に決定しなければいけない時でしたので、うわーどうしようと思ってすごく焦ったんですけれども、とりあえず1週間祈りますと言って電話を切りました。そしてもし神様がストップしているなら他のインターン先を示してくださいと祈りました。でも全然他のところが見つからず、たまたま出くわした TCU の学長の山口先生に事情をお伝えすると、教会はいつでも不測の事態が起こるところです、そういうのも含めて見てきたらどうですかとアドバイスをいただきました。他にも何人かの先生や友人が祈りつつ励ましてくださって、改めてここは神様が導いてくださったところだと受け止めてこちらに決定しました。このような大変な時ではありますが、インターンに迎えていただいて恵み教会の皆様には心から感謝しています。インターンに来ることになった経緯はそんな感じなんですけれども、 ここで私が実際にどんな3週間を過ごしていたのか写真とともにご紹介したいと思います。まずは1週目、からし種です。水害の影響で福祉館ではなく別の場所でやっていました。で、工作をしたり人生ゲームをしたんですけれども、あ、ちょっと文字が見えにくいですね。あの右上、人生ゲームはもう4日間で人生10周ぐらいしました。で、左下は焼きそばを作っているところですけれども、あの買い物からみんなで行ったりして、焼きそば作りをしました。で、スタッフの皆さんが思考を凝らして子どもたちと時間を過ごしている様子を見させていただきました。下の真ん中は竹先生との音楽の時間ですけれども、本当に心が温かくなるようなとても素敵な時間でした。はい、2週目はですね、キラキラサービスですね。ここは人生の終盤を迎える方々とお話ししたり、あのゲームをしたり、右下はノックに行くんですね、あの体操したりとかしていました。キラキラサービスのようなところがあるっていうのはご高齢の方にとってはすごく安心で希望だろうなというふうに思います。で、次にティーンズキャンプです。ティーンズには普段の礼拝にも出させていただいて、で、キャンプでは梨狩りをしたりとか、バーベキューをしたり、また明美先生のメッセージから神様と自分との関係においてシャロームがあるかと問われ平和について考えました。で、3週目はマナー維持園のサムエルクラスですね。小学生も含めて、夏休みの子どもたちが来るサムエルクラスです。で、とにかく給食が美味しかったです。あとはひたすらかくれんぼをしました。で、なんかいい例定って言ってどんどんどんどん参加者が増えるんですけれども、そうするとこう探し忘れちゃう子とかがいてちょっと申し訳なかったですね。で、右上は毎日の礼拝の様子で、右下は日曜学校の様子です。賛美とメッセージに子どもたちも本当に真剣に御言葉を聞いている姿が印象的でした。真ん中の下の写真はちょっと見えづらいですけれども、教会のスタッフのお子さんたちです。あのひむちゃん先生のお子さんはもう絶対この子はひむちゃん先生のお子さんだっていうのを確信を持ってあの見れるくらいそっくりでした。あの本当にそういう子どもたちが安心していられる場なんだなというふうに、思いました。写真にはないんですけれども、お昼寝でこうトントンしてあげてくださいって言われたんですね。で、寝ている子のそばにってこうやってトントンするんですけど、私はとにかくリズム感がないので、あの下手くそで全然寝てくれなくて、ふとこうパッて見ると目がギンギンに開いててやばいなと焦ってしまいました。でも最終日には何人か寝かしつけに成功して、いましたけれども、先生方は本当にどんどんどんどん次々に子どもたちをバタバタと寝かしつけていて、やっぱりプロは違うなというふうに感じました。はい、スライドはここまでとしたいと思います。他にも納骨式や記念会に出させていただいたり、本先生から牧会についてお話を伺ったり、役員会に出席したり、あらゆる角度あらゆる側面から恵み教会を見させていただきました。私は将来ですね、御言葉の真理を述べ伝えて教会を立て上げる働きがしたいと願い、 TCU で学ぶことへと導かれました。普段の TCU での生活は授業や研究が忙しくて、目の前のことをこなすのに精一杯で、将来の働きについてじっくり祈って考える時間がなかったように思います。今回のインターンでは毎日夕方の4時に事業所での働きが終わって少し時間があるので、イオンに行ってぼーっと歩きながら考え事をしたり、具体的な将来の働きについて祈るようになりました。でもいざ将来のことを想像すると、どこに使わされるのかわからないという漠然とした不安や、あと1年半後には卒業するという時間的な焦りに心が支配されてしまいました。そのような私に神様は改めて聖書を通して、私の人生を導くのは神様ご自身であるということを教えてくださいました。私はここに来る少し前から旧約聖書のエレミヤ書を読み始めていました。朝の礼拝でもエレミヤ書が読まれましたけれども、 そして恵み教会のスタッフミーティングでは出エジプト記が読まれています。出エジプトとバビロン捕囚というのは旧約聖書における2つのメインのイベントです。図らずもインターンの期間は並行してその両方を読むことになりました。出エジプト記では神様が雲の柱、火の柱となってイスラエルの民を日々導きます。エレミヤ書では神様に背く人々に対して神様の声を何とか届けるために預言者であるエレミヤが使わされます。両方の箇所を読む中でいろいろな出来事の背後には共通してすべてを導くお方、その主権は神様にあるという大きなメッセージに立ち返りました。そんなの当たり前じゃん、分かりきってるよと思う人ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。でも人の心はそんなに強いものじゃないと思います。日々の生活の中でいろいろな人の声や目に見える事柄にとらわれて心が大きく揺さぶられ、神様じゃないものに心を奪われ、神様を信頼できなくなってしまうことはないでしょうか。あるいは自分の能力や力で何とかしよう、何とかできると高ぶったりしないでしょうか。私も先ほど話したような不安や恐れが心を占めるとき、自分の力で何とかしようとしてしまいます。そのようなすぐに罪の状態に陥ってしまう自分と日々戦っているのです。私は今回のインターンを通して、また聖書の言葉を通して、私は誰を信頼すべきなのかということをよく考えるようになりました。そんなことを振り返りながら証の準備をしていましたけれども、今日のオープン礼拝で先の見えない道を歩もうとも私を愛し守り導く主が共にいてくださるという賛美が捧げられました。本当に神様が共にいてくださるということを礼拝でも受け取って、私もすべての思いを神様に委ねてインターンを終えることができそうです。最後にエレミヤ書の17章5節から10節を読んで閉じたいと思います。スクリーンにも映し出されていますけれども、お開きになれる方は聖書を開きください。エレミヤ書の17章の5節から10節です。お読みします。主はこう言われる。人間に信頼する者は呪われよ。憎なる者を自分の腕とし、心が主から離れている者は。そのような者は荒れ地の陥木、幸せが訪れても出会うことはなく、焼けついた荒野、住む者のいない潮地に住む。主に信頼する者に祝福があるように、その人は主を頼みとする。その人は水のほとりに植えられた木、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく実を結ぶことをやめない。人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。私主が心を探り、心の奥を試し、それぞれの生き方により行いの身に従って報いる。皆さんとの出会いが与えられたことに感謝しつつ、皆さんの歩みの祝福も祈りつつ、証を終わらせていただきます。ありがとうございます。
竹澤新学生のインターンは今日で終わりますけども、私たちの教会に来てくれた竹澤新学生のこれからの歩みのためにも私たち続けて祈っていければと思います。それでは御言葉を共に読んでいきましょう。今日の御言葉はマタイの福音書15章21節から28節となります。マタイの福音書15章21節から28節です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前にも出ますのでご覧になってください。 それでは御言葉をお読みいたします。マタイの福音書15章21節から28節。イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください、後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。御言葉は以上となります。今日もまたイエス様に出会った人に焦点を当てて、このマタイの福音書を読んでいくのですが、今日は最初に皆さんにこんな質問をさせていただきます。皆さんは祈りの応答がないときにどうされるでしょうか。祈ってその答えが得られないと感じているときどうされるでしょう。私たちは神様にお祈りをします。日々祈らない日はないことでしょう。そしてその祈りの内容というものは多岐にわたります。そんな祈りの中には私たちの願いというものが込められることがあります。私たちの人生の歩みの中で神様に求めたいこと、助けてほしいことなど、そのことを思って願い祈りを捧げるのです。祈りとは神様を信じる者に与えられた特権の一つであると言えるでしょう。祈ることで私たちは神様と自分がつながっているのだと、そう改めて感じることもできます。もちろん願いだけが祈りではありませんが、私たちは祈りを通して神様に求めることができるのです。私たち信仰者とはそういうものを言います。さて、そんな祈りの中で問題となってくるのが祈りへの応答がない時です。祈りが聞かれない、そう感じることが私たちの信仰生活においては往々に起こるのです。神様は私たちを愛していると言います。御言葉には祈り求めれば与えられると言います。私たちが神様の愛する子となっているからです。しかしいくら祈っても応答がありません。いくら待っても返事がありません。自分の目の前にある大きな問題が私を悩ませ、そして苦しめているのに私の祈りは聞かれません。もしかして神様は私を忘れてしまったのではないか、そんな気にさえなってしまいます。皆さんはそんな時ないでしょうか。私の願いへの答えがないと思える、そんな時皆さんはどうされるでしょう。先ほど私たちはカナン人の女というについての御言葉を読みました。彼女は イエス様にすがり、委ね、そして願った人物です。そして結果的に彼女の願いは聞かれました。彼女の願いはなぜ聞かれたのでしょう。御言葉から見ていきます。先ほども言いましたが、カナン人の女の願いというものはイエス様に聞かれました。娘を助けてくださいというその願いは結果的に聞かれました。どのような過程で彼女の願いは聞き入れられたのでしょうか。今日は彼女の願いが聞かれたということを念頭に置いて、本文から3つのキーワードで見てみたいと思います。1つ目がカナン人の女ということです。カナン人の女、22節にはこのカナン人の女という表現が出てきます。わざわざカナンという地方名が出ているのです。カナン人のという表現は実は新約聖書においてはとても珍しい表現となっていますが、これは彼女が異邦人であったということを強調しています。今の世の中においてもさまざまな神々が存在し、多くの宗教というものがありますが、それは聖書が記された時代もまた同じことでした。そしてその時代ではどの国の人、どの地方の人であるのかということで信じる神々、信じる宗教というものがほとんど決まっていたのです。その国のその地方の先祖が信じていた神々を代々その子孫が信じてきていたからです。聖書が明かしする神様を信じるのはイスラエルという国の人々であり、それ以外の国々の人々を聖書は異邦人と呼びます。カナン人もまた神々を信じる人々でした。カナン人の女ということは彼女もまたこの異邦人と呼ばれる人であったということです。神々を信じ、神様を信じることができなければ、神の一人子イエス様を信じることもできません。異邦人であるカナン人の女、本来彼女の願いというものはイエス様とは何の関係もないものでした。彼女がイエス様に願うこと自体ありえないようなこと、願う資格すらないのではないかと思える、そんなことだったのです。それでも彼女の願いは聞かれました。異邦人であってもカナン人であっても彼女の願いは聞かれたのです。イエス様への願いというものは資格を問いません。願うものの背景というものを問いません。願うものにものが過去に何をしてきたのか関係ありません。問われるのは願っている対象がイエス様であるかどうかということです。今この時イエス様を信じ、そして願うことができるか否かという、その一点に尽きるのです。祈りも同じですね。神様への祈りかどうかということが 問題となってくるのです。イエス様に願うのです。神様に祈るのです。それこそが聞かれる願い、応答のある祈りへとつながっていくことになります。ではなぜイエス様に願うのでしょう。なぜ神様に祈るのでしょう。その答えは2つ目のキーワードにあります。2つ目のキーワードは、娘が悪霊に疲れてひどく苦しんでいます。彼女の娘はひどく苦しんでいました。悪霊に疲れてという理由が分かっていることから、彼女はイエス様に出会う前に可能な限りの方法を探り、娘を癒そうとしていたことがうかがえます。当然ですよね。自分の子が苦しんでいるのです。何とかしてあげたいと思い、自分ができる努力をすべてするのが親心というものでしょう。おそらく彼女はカナンの神々にも祈ったことでしょう。その地方の医者にも見せたのかもしれません。そのどれも効果はありませんでしたが、彼女はあらん限りの方法を用いたことでしょう。しかし彼女の願いは叶いませんでした。神々には何の力もないからです。あるように見えるだけで何の力もないからです。医者にも限界があります。彼女の願い、愛する子供を救いたいという願いは神々では、医者では叶えることができませんでした。なぜなら彼らは力もなく限界のある存在だったからです。結局彼女はイエス様のもとに来ました。イエス様に願いました。そしてイエス様に願った時に、彼女の願いはようやくここで叶うことになります。なぜでしょう。イエス様に力があるからです。イエス様には願いを聞く力があるからです。だからイエス様に願うのです。なぜイエス様に願うのか、なぜ神様に祈るのか、その力があると信じるからなんですね。そしてその信仰に応えてくださるんだという確信を持っているからです。私たちは誰に祈りますか。神様ですよね。じゃあ神様は誰ですか。創世記一章一節にあるように、私たちの持っている聖書がまず私たちに伝えているように、この天と地、この世界を作られた方です。私たちを作られた方です。そして私たちを愛してやまない方です。今も生きておられて私たちを守り導き愛しておられる。そして罪のある時は罰し懲らしめ、私たちをなんとか神様のもとへ戻ることを心の底から望んでおられる全知全能の神様に祈るのです。この信仰がない祈りはただの虚しいつぶやきへと変わっていきます。神様を信じましょう。だから神様に祈りましょう。だから願いましょう。イエス様への願い、 神様への祈りこそが聞かれる祈りなのですから。そして3番目のキーワードです。3番目のキーワードはしかしです。しかし、23節から27節をもう一度お読みいたします。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください。後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。カナン人の女は異邦人であってもイエス様のところに来ました。イエス様なら自分の願いを聞いてくださると、その力がイエス様にはあるんだということを信じていたからです。しかしです。イエス様は彼女に答えませんでした。聞こえなかったはずはありません。彼女はずっと叫んでいたのです。私をお救いくださいと。それでもイエス様は彼女に答えられませんでした。24節でのイエス様が弟子に語った言葉は、彼女が異邦人であるんだということをことさらに強調します。しかしそれでも彼女は諦めませんでした。イエス様の前まで行きひれ伏して懇願します。主よ、私をお助けください。娘を何とかして助けようとする母親の熱意が伝わってきます。ですがイエス様はそんな彼女の姿を見ても、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われました。耳を疑いたくなります。イエス様はイエス様にすがり頼っている彼女を子犬と呼び、彼女の願いを聞き入れることが良くないことですと言われたのです。ここまで言われてしまったら心が折れてしまったとしてもおかしくありません。こんなに頼んでいるのに自分が異邦人であることは百も承知で、だからこそイエス様の前に出ていくのになおさら勇気が必要だったのに、そんな私の願いを聞かないのは普通なのかもしれない。それでもそんな言い方をしなくても、彼女がそう思ってしまったとしても不思議はありません。しかし、しかしそれでもそんなことを言われたとしても彼女は諦めませんでした。27節の御言葉です。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。彼女は自分が子犬であるということを否定しませんでした。パンを子犬に投げるのが良くないことであることを否定しませんでした。その上でそれでもパンくずはいただけますと言います。パンをもらえたならそれが一番いいのでしょう。しかしパンくずでもパンはパンです。 願いを聞いていただけるのなら、子供でも子犬でもパンでもパンくずでもいいのですと。しかしというキーワードから分かることは、彼女が決して諦めなかったということです。彼女は自分の願いがイエス様に聞かれるまで願い続けました。答えがないなら叫びました。自分の思いとは反した答えがあったとしても、それでも願いを聞いてくださるようにと願い続けました。自分の思った通りにいかないとしても、イエス様の思い通りになるということを受け止めたのです。そんな彼女の願いだからこそ受け入れられたのではないでしょうか。カナン人の女の願いは決して諦めない、主にすがり委ねるものでした。28節の御言葉です。その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。私たちの願いはどうでしょう。私たちの祈りはどうでしょう。祈るものに資格が必要でしょうか。信じるものの資格というものがあるでしょうか。ありませんね。ありません。そんなものは主を信じるその一つだけ、その一つだけで祈るものとしては十分なのです。イスラエル人でもカナン人でも日本人でも韓国人でも中国人でも関係ありません。さらに言えば罪があるままでも関係ありません。むしろ罪ある時こそ祈るべきです。私たちは誰に祈るでしょう。神様です。私たちを作られ、今も生きて私たちを守り導き愛しておられる、そんな神様です。一人子を私のためにこの世に送ってくださった方です。私のためにイエス・キリストを十字架につけた方です。そんな方が私の願いを聞きたくないと思われるでしょうか。そんな方が汚れがあるから、罪があるからと言って私を拒絶されるでしょうか。そんな方ならイエス様この世に来てないんですね。祈りが聞かれませんか。祈りへの応答がありませんか。カナン人の女のしかしを思い起こしましょう。イエス様へすがり叫び続け願い続けた彼女の姿を思い起こしましょう。祈りが終わるときっていつだと思いますか。祈るものが、祈り手が祈らなくなったときです。 その祈りの課題を持ってこれ以上祈らなくなった時にその祈りは終わるのです。答えられたからこそ祈らなくなるということもあるでしょう。反対に疲弊し失望して絶望して祈らなくなるということもあるでしょう。しかし聞かれるまで祈り続けることができるのであれば、その祈りは決して終わらないのです。この世の歩みにおいて不安があるでしょうか。悩みがあるでしょうか。苦しみがあるでしょうか。譲れない思いや願いがあるでしょうか。主に委ねませんか。主にすがりませんか。主と共に歩みませんか。私たちの祈りとともに委ねすがるものでありたいと願うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をめたたえます。神様、あなたは私たちを祈るものとしてくださいました。神様、どうか私たちが祈るものとしてあなたに願い、あなたにすがり、あなたと共に歩むものでありますように。祈り疲れることがあると思います。応答がないと挫折し絶望することもあるかもしれません。しかしそんな時こそあなたを覚え、あなたにすがり、あなたと共に歩むことができますように、弱い私たちをどうか強めてください。お委ねします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージを通して小さな祈りを賛美したいと思います。皆さんどうぞお立ちください。この心の恐れや、
この心の恐れや、取り除い
オープン礼拝の最後に満たしてくださる方を賛美したいと思います。カナン人の名のように主よと神様の名前を呼んで叫んで、今神様の前に出て本当に私の必要すべて満たしてくださるのは神様あなただけですと心から賛美していきたいと思います。満たしてくださる方を賛美していきましょう。
Time.
げます。
本日のオープン礼拝を終わりにします。今週1週間も主と共に歩んでいきましょう。